豊け君恵み降り注ぐ。
では聖書のお言葉をご一緒にお読みいたしてまいりましょう。新約聖書の方で、ありますが、新約聖書の ロマ書を読んでいきましょう。ロマ書、新約聖書のロマ書ですね。ロマ書を、それでは第4章を見ていきます、ね。まあ、4章の途中からでありますが、15節から終わりまでをご一緒に読みたいと思います。ロマ書第4章15節から終わりまでですね。それ掟は怒りを招く。掟なきところには罪を犯すこともなし。このゆえに世継ぎたることの恵みに預からんために信仰によるなり。これかの約束のアブラハムのすべての末、すなわち掟による末のみならず、彼の信仰に習う末にも加藤せられんたび、彼はその信じたるところの神、すなわち死人を生かし、亡き者をある者のごとく呼びたも神の前にて、我らすべての者の父たるに、記して我何時を立てて多くの国人の父とせりとあるがごとし、彼は望むべくもあらぬ時になお望みて信じたい。これ何時の末は格のごとくなるべしと言いたまいしに従いて、多くの国人の父と並んだ。かくておおよそ100歳に及び、おのが身の死にたるがごとき様なると、さらの単位の死にたるがごときと認むれども、その信仰を弱らず、不信をもて神の約束を疑わず、信仰により強くなりて神に栄光を期し、その訳したまえることを成し得たもうと確信せり、これによりてその信仰を義と認められた。各義と認められたりと記したるは、アブラハムのためのみならず、また我らのためない。我らの主イエスを死人のうちよりよみがえらせたまいし者を信ずる我らも、その信仰を義と認められ、主は我らの罪のために渡され、我らの義とせられんためによみがえらせられたまえるなり。まあローマ書の、まあ、今お読みしましたけれども、まあここだけ読んでもなんかちんぷんかんぷんに感じますけども、まあ、聖書はユダヤ人の、まあ、書であると言ってもいいのかもしれませんが、まあ、その少なくても聖書を書いた人は、まあ、一人を除いては全員ユダヤ人なんで、旧約聖書も旧約聖書は全部ユダヤ人が書いてるわけだし、新約聖書はルカ伝を除いては、ルカ伝と使徒行伝はルカが書いてますから、まあ、ルカを除いては全てユダヤ人ですね。 だからその、まあ、ユダヤ人の書であると言ってもいいのかもしれませんが、でそのユダヤ人の歴史について書いてあるのが旧約聖書といっても、またこれもそういう言い方もできるだろうと、ユダヤ人の歴史、ユダヤ人について書かれていると、まあ、これは旧約聖書でありますね。つまり一つの民族について書かれているということであります。まあ旧約聖書はね。で新約聖書になりますと、そのユダヤ人の中でもイエス・キリストについて書かれてあるんですね。だから一人の人について書かれてある。旧約聖書が一つの民族について書かれているとすれば、新約聖書は一つの人、一人の人について書かれている。その人はユダヤ民族から生まれた一人の人といって、まあ、いいわけですよね。でそのまあ、ユダヤ人が書いたといって、まあ、これ西洋人とか白人が書いた書物じゃないんだけれども、なんかキリスト教というと先進国の宗教に、白人の国の宗教になっているところがありますね。まあでも、ユダヤ人っていうのはじゃあどっから始まったのかっていう話でありますけど、最初からユダヤ民族があったわけじゃなくて、最初はこのアブラハムという一人の人から始まったわけですね。でアブラハムとその奥さんのサラという人、この二人から生まれたところ、子供からずっとユダヤ人が広がっていってユダヤ民族が生まれるわけです。だからアブラハムという人は最初ハムって言わないでアブラムって言ったわけですよね。アブラムっていうのは国の父という意味ですね。アブラム、だからアブラムっていうのはイスラエル民族のまあ祖先、ご先祖様ね、祖先って言っていいのかな、もともとそこから始まった。だからアブラハムとサラの子供からこう増え広がっていって、そして一つの国を作ったわけですから、だからこれがアブラムっていう名前だったら要するに国の父っていう意味ですね。ところがある時にアブラハムはアブラムですけど、もともとアブラムですけど、アブラムは神と出会うわけでありまして、神様というお方、ただ一人の神様と出会うわけですね。まあその頃の神様っていうのはもうたくさんの多神教が普通ですから、一神教というのは全然この地球上にはなかったわけです。神様ただ一人っていうそういう信心はなかったわけです、まあ、いろんな神様がたくさんいると。まあ、そういうことで多神教が普通だったところに、たった一人の神様が、まことの神様が、まあ、多神教というのは全部人間が作った神様だから、まあ、人間はもう神様作るの好きみたいで、いろんな神様作るわけですよね。ところが人間を作った神様っていうのはこれただ一人なわけですね。人間を作った神様、唯一の神様、ただ一人の神様、それの神様がアブラハムに、現れてきて、そしてアブラハムはその神様を自分の神様としていくということで、まあ多神教の中に俄然現れてきた唯一神教というのは、まあ、聖書学者とか学者先生はそういう言い方するわけ、そうですね。それでアブラハムはその神様、これヤハウェと呼んだわけですけど、このヤハウェにの神様に従って、そして、一人だけそうですね故郷を離れて、それで神様が示すところに行くわけです。それが今のパレスチナイスラエル そうですね、イスラエルというところに行くわけですから、アブラムという方はその時に、神様から約束を受けるわけですね。あなたの子供が与えられるから、ね、その子供から私は空の星のごとくという表現されてます、ね、増え広がっていって、そして一つの国ができる、ね、こういうお約束をアブラムにするわけです、でただそれだけであればね、ただそれだけであればアブラムっていう方はユダヤ人の父だったわけですけど、アブラムにはもう一つの側面があって、ある時にこの神様がアブラムにそのそれでね、なんていうんですか、ここにも書いてあるように100歳近くになって子供が与えられてくるわけですよ、神様自分に約束してくれたとは言っても、これはやっぱり肉体的な面から見ればもう限界があるだろうと、これ頭で人間はそう考えますね、いくら神様はそう言って言ってくれたけども、子供が与えられてもう100歳近くなって、これはだからここにもあるように19節に、かくておおよそ100歳に及びて、おの神の死にたるがごとき様なると、ね、サラの胎の死にたるがごときと認むれ、だからそれを無視したわけじゃなくて、肉体的にはもう死んだ人間と、変わらないというか、そういう能力的な面においてもですよ、これもう死んでると言ってもいいと思うんですね。だからそれを認めたけども、じゃあそれで神様の言ったことはならないんだと言ってしまえば、これは何て言うかな、一般的な単なる目で見える信仰ということですね。目で見えるところの情報だけで歩んでいく信仰ということになりますね。だから信仰には2種類あって、目で見えるところで歩んでいく信仰と、それから神の言葉によって歩んでいく信仰と、これ2種類あるわけですけども、聖書の言ってる信仰は後の方ですよね。当然神の言葉によって歩んでいく、神の言葉を信じていく、神の言葉を信じるということは神の言葉をに従っていくということですよね。神の言葉に従っていく信仰と、もう一つ信仰まがいのもので、よく信仰に似たもので、信仰とみんな勘違いしてしまうのは、自分が目で見たところによって歩んでいこうとする信仰ですね。だからアブラハムは目で見えるところでは、こういう、何の望みも持てない状況に、あったわけです。でこれ我々の人生の中にもそういうこと、同じことが起こっていますよ。本質的に全く一緒ですよ。信仰、神の技というと、神の技、神の働き、神様からのものを受け取っていくために、神様に働いていただくためにはですね、我々信仰が必要だというわけですけども、でも信仰には2種類あるから、よく注意しないと、目で見えるところを信じて歩んでいこうとすれば、それは神様の世界では関係ないものですね。これは信仰と呼んでない、信仰とすら呼ばないものですね。だ、目で見えるものを信じて歩んでいくっていうのは、これは当たり前の話、当たり前の話は当たり前の話であって、通常の あの自然の信仰と言っていいのです。それは通常の自然界における単なる信仰、つまり目で見えるから今こっちを歩いていく、障害物がそこにあるから避けていく、目で見えるところで歩んでいく、これが信仰。まあもうちょっとそれ言えば、頭で意識が頭にあって信じてるっていうのと、心で信じてるっていうのとの違いですね。で頭で信じてる人は、まあ全て同意するわけですよね。神様の言ってることは本当だと、その通りだと、そうだと言って同意するわけですよ、頭の信仰というのは。で否定しない、同意する、だけどもそこでとどまるんですね。同意するだけで終わる、これが頭の信仰。聖書に書いてることは 100% 信じます、まあそこに書いてるその通りです、私もそう思います、感謝です、ハレルヤ、それハレルヤって言うんですよ、そういう人たちもね、ハレルヤ、神を賛美します、ね、世の教会の人たちみんなそれですから、まあプロテスタント教会の人はそれですから、神を賛美します、ハレルヤっつってね、そして言うんですよ。だどこが違うんですか。心で信じている人は行うんですよね。心で信じている人は神の言葉を行っていく、従っていくから、ところが頭で信じている人は同意するだけで終わり、そこまででアーメンって言って終わり。アーメンって言葉を頻繁に使うんだから、アーメンアーメンですね、それで元気よくアーメンって言ったらもうそれで終わり、それで信仰になったと勘違いしてるんですね。ところが心で信じてる人は、たとえ頭で疑っていても実行していくんですよ、聖書の言葉。でそれは本物の信仰だ。頭が疑ってようが神様の側で関係ないんですよ、それは。頭で疑っていても心で信じてるっていうことがあるんですね。でそれを信仰と認めてるわけです、だからアブラハムもサラも不信を持って神の約束を疑わなかった。神様は約束してくれた、ね、私たち二人から一つの国が生まれてくる、そのぐらい繁栄させてあげると。ところが見えるところは二人きり、まあお茶でもすすっても二人きりで、隙間風が吹いてきて寒いねって言ってですね、二人だけ、それでも神様はここから国が生まれると約束してくれた、不信を持ってね疑わなかった、信仰により強くなれて神に栄光を期し、その訳したまえることを成し得たもうと確信した。必ず神様はそれを成してくださると確信したって言うんです。確信、この確信があるかないか、この違い、これも大きいですね。だから私たちもね、これもまた経験体験するんですけど、信仰を持って歩んでいっているときに、もうこれは必ず神様成してくださると確信して祈ってる時ってあるんですよね。もうこれ必ずなると、分かって祈ってる。でむしろこれが我々の正常な信仰なんです。正常なんですこれ、神様これを成してくださるともう確信して分かってる、そして祈っていく、これも経験体験していきますと、たとえ神様頭で疑っていても我々が、信仰の行為行いというものを持って、進んでいる従っているというんだったらこれでいいわけですけど、でもね頭でももう分かっている場合があるんですよ、確信をして。だから頭で疑って心で信じているという状態もありますけども、それも信仰だけども、頭も疑わないで心も それに一致して、ね、頭も心も一致して、もう一切そこに疑いがない。これがアブラハムの信仰。つまりアブラハムというのはそのユダヤ民族国家の父であったんですが、アブラムはですね、そこでイサクが与えられてきたわけですよ。一人の子供が、約束の子が、ね、与えられてきたわけです。これをイサクと言ったわけですよね。だからアブラハム、イサクとこう続いていくわけです。ところがそのイサクがまだ子供の時に、神様はアブラハムの信仰を試そうということで、そのイサクを殺して、ね、神に捧げようと。まあ聖書ではね、人間を神に捧げるっていうのは禁じられているわけなんだけども、基本的に。だから動物を神に捧げるわけですよね、基本的にはね。牛とか羊とか、ね、鳥とか、まあ鳩とかね、だから動物を神に捧げていくっていう、これは犯罪というわけであります。ところが神様はアブラハムの信仰を試すということで、そのやっと与えられたこの一人子イサクを神に捧げなさい、こう言われたわけ、ね、それはアブラハムの信仰を試したって書いてあるんです、聖書は。この試すということは、まあ、テストするっていうか試験するっていうことですけど、じゃあどういう信仰を試したってどういうことでしょうか。ここが多くの人が勘違いするところで、世の中のいろんな人もいろんなこと言ってますけど、大体共通するのは、みんな神様が自分の子供を捧げろってアブラハムに言ったけれども、アブラハムはそれに従ったぐらい信仰があった人だという、まあ、勘違いですね。これも、まあ、誤解とは誤解ね。アブラハムは自分の子供を殺してでもというね、殺してでもというところを強調するんだよ、世の中の人っていうのはですね。世の中の、だからそのぐらい我々の信仰もそれに見習うんだみたいな話になっていくんだけども、そこじゃないんですよね。それだったらね、アブラハムを神様試みたことにならないんですよね。アブラハムが自分の息子を殺してまで私に従ってくるかと思って、これ世の中の戦国時代にはそんな話たくさん聞きますよね。徳川家康が自分の、ね、息子を犠牲にしてまでみたいな、それで、織田信長ですとか、なんか、ね、忠誠を誓ったとか、なんかそんな話はね、人間の世界の話であって、それはね、人間同士もお互いに信用できないような世界の中で、下克上のような世界の中で争ってますから、それをまあなんとか信じたいがためにそういうことを言うという、そういうことはあるかもしれませんけど、そういうねことで神様アブラハムに言ったんじゃないわけでね、アブラハムに神様が何でそういうことを言ったか、アブラハムの信仰を試したとか言って、その信仰というのは何を試したのか、ということで、アブラハムは神様の言いつけ通り、自分の息子、たった一人の息子である約束の子イサクを、まあ、山に連れて行って、ね、そして殺そうとするわけでありますけれども、その時アブラハムの内面では何が起こっていたのかということがちゃんと聖書に書いてあるわけですよね。内面ではないよ、一つ よく世の中の人が言われる、考えられることは、いや、アブラハムは神様に従わないと怖いことになるから、ね、恐怖心でそういうことをやったって、これはまず、ありえないですね。だけどそういうことを言う人もたまにいます。そういうことを言ったら、信仰というのは恐怖の ベースの上に成り立っていることになります。世の中にはそういう宗教たくさんありますよ。恐怖心の上に信仰をしている人たちって、ね、神様のたたりが来たら怖いとかね、なんか災いが来たら怖いからやってるって、こういうのは全部聖書から外れたもの、非聖書的で、まことの神様じゃありません。それは悪魔サタンの宗教だ、言ってみれば、ね、人間を恐怖心で縛りつけて、そしてコントロールしていこうっていうだけのことですから、まあそういうところからはもう抜け出さなきゃいけないんだけど、もう抜け出せなくなるようなこの支配の中に入れられてしまうと、これが悪魔のやり方ですから。だから恐怖心でアブラムは自分の子供を捧げようとしたわけじゃありません。それからじゃあもう一つは、自分の子供を殺すことが神への忠誠心であり信仰心なんだって、神様そこを試したんだって言ったら、それだったらもうバカじゃないかとまたそういうこと言うとあれですけど、でもそういうことをね平気で言う宗教家もいますよ、そうじゃない、それは自分の犠牲を神様に見せつけて、そしてこれだけ私は信仰がありますっていうんだったら、これもね世の中の宗教でそういうのあります。自分の体傷つけたり、なんか修行したり、自分の肉体を苦しみながら、これが信仰だと、ね、こういうもんでもありません。つまりアブラハムの何を神様試したのかというと、このイサクから一つの国が生まれるぐらい繁栄させるという神の言葉を信じたかどうかなんだよね。あなたの子供イサクから私はあなたの国を作るぐらい繁栄させて、末広がりに広がっていって祝福してあげると、この言葉をアブラハムが信じたかどうかを試したわけで、アブラハムはそれを信じたからイサクを殺そうと思ってもことができた。なぜかというと、たとえ殺しても神の言葉はこのイサクから増え広がっていくということだから、そこで頭で考えたらちょっとこう矛盾が生じますけども、信仰で捉えたら、結局アブラハムはどういう結論に達したかというと、このたとえ殺しても神様このイサクをよみがえらせてくれるんだろうと、そうでなかったら神の言葉は実現していかない。こう彼は自分を納得させるために解釈したわけね。まあそれは正しい正解ではなかったとしても、神の言葉を信じるときに私たちはこの世の中の自然界のルールと矛盾することが出てくるから、ね、計算と合わないことが出てくるから、その時に神を信じようと思っていったら、自分を何とか説得させなきゃいけないんですよね、合理的に、ある程度。そうしないと行動できないから、だからこれが真の信仰、心の信じていくという真の信仰は、誠の信仰は実行する、従うというところに焦点が当たるわけですから、で間違った信仰は何もしないんですよ、行動はしないんですよ、ただアーメンその通りですって終わる。だからアブラハムはそこで矛盾はしたけれども、神の言葉は偽りない、この息子であるイサクから繁栄させて、空の星のごとく末広がりに、増し加えてあげようという神の約束は間違いないけれども、今神は私にこのイサクを殺して捧げようと言っている。でもそれを従うのであれば、従うためにはですね、自分で納得させて、そうしたら結論的にはただ一つ、神様は死んでもまたこれを生き返らせてくれる、そういう神様なんだと彼は自分でそういうふうに納得したんです。 それでそれを実行しようと思った時に神様絶対にそこでやめろとね、イサクに一切、ね、手をかけてはいけないと、まあそこでストップがかかって、神様あなたの信仰はよく分かりました、あなたは私の言葉を、ね、しっかりとそうですね信じていることが分かった。まあ後にも先にもねこういうことをされた人といないんじゃないかと、アブラハム。だから 神はアブラハムの信仰を認めて、そして祝福を与えたわけです。神の祝福をアブラハムに。その時に名前もアブラムからアブラハムに変えたわけ。アブラムっていうのは国の父っていうことですね。アブラハムになったら多くの国の父ってこと。つまりそれはどういうことを意味するかというと、アブラムはもはやユダヤ民族の父だけにとどまらなかったんです。全世界の人々の父になったわけです。するということはアブラハムだから。ということはアブラムには2つの側面があるんですね。アブラハムはユダヤ民族の父であると同時に、この誠の神様を信ずる全ての人々の父である。だから信仰の父と呼ばれるわけね。ユダヤ人の父であると同時に信仰の父であるという、だから私たちがユダヤ人でないにもかかわらずアブラハムの祝福を受けているのは信仰によるもんだっていう。アブラハムは信仰によって祝福を受けていった。だから信仰を持っているものはアブラハムと同じように祝福を受けていく。アブラハムの子であるから、ね、この祝福ということは大変な神様の、まあ、与えてくださったもので、まあ、この祝福の中身というのは3つあるわけですけど、基本的に。だけど神様はこのアブラハムという方に祝福を与えたんですが、後にも先にも神の祝福を受けた人ってそれしかいないんですね。アブラハムだけなんです、はあね、いや我々も祝福受けてるんじゃない、受けてないんです。アブラハムだけなんです、神様から祝福を受けたのは、はあ、聖書を見る限り。じゃああとどうなっちゃったんですか。いやあとはアブラハムの受けた祝福を誰が受け継いでいくかという問題だけなんです、残された問題で。それは当然イサクが受け継いだんですけども、イサクの次にヤコブが受け継いでいくっていう、その後ヤコブの後にヨセフが受け継いでいくっていう、こうそれはアブラハムの受けた祝福を誰が受け継いでいくかっていうことが一番のまあ、イシューになるわけですね、だからずっとそれでユダヤ民族はアブラハムの受けた祝福を誰が継承していくかっていうことなんですが、だから私たちも祝福を、神様の祝福を受けているとするならば、それは私たちのものじゃなかったんです、最初から。それはアブラハムの祝福だったんです。でそれがアブラハムの受けた祝福が我々にも何で来たんですか、私たちユダヤ人じゃないのに何で来たんですかということになりますと、それはアブラハムと同じ信仰を持ったから、神の言葉に対する信仰を持って行動してきたから。何を行動したんですか。まずは聖霊を受けて、洗礼を受けたって、神の言葉を信じてそれを行ってきた、ね、でそこからこう今日に至っているわけです。だからアブラハムの受けた祝福が我々にも及んできている。私が今持っているものは最初から私のものじゃなかった。この祝福はアブラハムのに神様が与えたものだったんですけど、それが今私たちに与えられるようになった、あったんですね。でそれはアブラハム以前のに人類というか人間を見ていくと、神のその例えばですね、アダムとイブというその最初の人類から見ていくと、神の呪いがそこに入ってるわけです。罪を犯してしまったがゆえに、罪というもの自体が呪いですよね。 だからその罪と呪いの中に悩まされてきた人類が、神のその呪いが、例えば大地は呪われて、ね、男の人は、ね、外で働いても働いても汗水垂らして働いても大地が呪われてるから作物がうまく実ってこない、ね、まあ、これも一つのそれですね、うん、だからこの、まあ、そういう呪いというのはね、一旦呪いにな、神様によって罪の呪いというのが人間に、神様によって神様から離れてしまって、人間が罪の呪いにこう支配されてしまったら、それはもう変わらないんですよ、呪いというのは、うん、だから人間というのは苦しみの中に生きていくしかないわけです、うん、そしてところがアブラハムの時からそれ変わったわけですよ。アブラハムの時から祝福されたわけです、うん、それまで呪われた人間しかいなかったのに、というか呪いにの下にしか人間はいなかったのに、アブラハムがこれ祝福になってきたわけです。祝福される人が出てきたわけです、うん、だからイエス・キリストがですね、ある病の人を見てこれを癒そうとした時に、この人もアブラハムの子だからという表現をしています。この人も癒されるべきだ。なぜならこの人もアブラハムの子だから、ユダヤ人は、うん、まあ、そういう言葉を言っているのはなぜかって言ったら、その呪われるべきものから祝福されるべきものになってきたから、アブラハム以降は、ね、だから祝福というものもこれ実在ですから、目で見えないけど実在なんだけども、呪いというのも実在なんですよ。世の中見たらね、呪いのが多い。それで、ね、その呪いもね、100年200年単位じゃなくて1000年単位で呪われてる、そういう家だってあるわけよ、世界中見てたら、うんね、もう代々そういうものが、ああいうものはね存在してるわけ世の中に。でこれはね、大変な人々を束縛しているものですよ、うん、だからこれはね実在なんですね、うん、お金があろうが関係ないんですね、うん、でそういう呪いというのも実在だし、祝福というのももちろん我々は祝福を受けて、アブラハムの祝福に預かってきた、救いを受けてから。だからそこでね、なんでアブラハムは祝福を受けたのかっていうと、神を信じたその信仰によって彼は認められてきた、神様から義と認められてきた。義というのは社会正義の話じゃなくて、神様から見て正しい関係に戻ったっていう、神との関係に戻った、ね、で私たちもアブラハムと同じように、この信仰によっていつでも神様からの恵み祝福に預かっていけるということですね。我々も信仰によって義と認められて、はい、だからこの信仰というものを我々正しく理解しないと、うん、あれからですね、自分の犠牲を神に見せつけるような行為ではないわけですよ、信仰というのは、まあね、うん、それから恐怖とか不安によって行動することでもないわけですよ、信仰というのは、まあ、神の言葉、神の約束を待ち望んで、そして従っていく。しかしその時にちょっと矛盾が出てくる、世の中の常識とは矛盾が出てくることが生じてくるかもしれないけれども、じゃあ従ってみよう、従っていこうとすることで結果が見えて、証が与えられた。だからそれによって、でこの23節に書いてることは、こう各義と認められたりと記したるはアブラハムのためのみならず、また我らのためなり、ね、我らの主イエスを死人のうちよりよみがえらせ、たまいしものを信ずる我らもその信仰を義と認められん。 聖霊を受けて洗礼を受けて生まれ変わった後に、私たちがこのイエス・キリストの復活したイエス・キリストの皆の権威と力をつぶさに学んでいくにつれて、私たちもアブラハムの祝福に預かっていく、ね、うん、祝福って一つだけじゃなくて、いろんなものを一つ一つが、私たちが聖書の約束を知っていくことによって自分のものになっていく、まあね、その信仰をギと見ております。そして主は我らの罪のために渡され、我らの義とせられんためによみがえらせられ、たまえるない。で、私たちの罪というか、罪というのは呪いという言葉とも、これは一体と言ってもいいね。罪の呪い、罪呪いね、法律を犯したというのを罪と言ってないです。ここで言ってる罪というのは呪いのことなの。霊的呪いという人間を縛りつけて苦しめている霊的な呪い、罪の払う値は死であるというんですね。つまり罪の結果、死という問題を人間は抱え込んでしまった。それも肉体の死だけじゃないです。霊的な死、つまり霊魂が黄泉という世界に落ちていってしまうという、この運命、ね、この運命を背負ってしまったということなんですね。世のキリスト教会というか、マザー・テレサという人の言葉で、マザー・テレサというのはカトリック教会で、カトリック教会になるとまたさらに別のものだけども、カトリック教会のマザー・テレサが、ね、こういう言葉を残してるんです。あなたの思考、頭で考える考え、あなたの考えに注意しなさい。なぜならばそれは行動に、言葉に現れるから、言葉に現れるから、考えてることが言葉に現れる。まあそれはそうなんですよ。で、言ってることは何にも間違いないんだよね。世のキリスト教会っていうのは。で、頭で、あなたの頭で考えることに注意しなさい。それは言葉に出るから。で、あなたの言葉に注意しなさい。それは行動に出るから。そしてあなたの行動によく注意しなさい。それは習慣になるから。あなたの習慣に注意しなさい。なぜならばそれはあなたの運命を決定するからだっていうのよ。そんなことをね、世の中のキリスト教会で行くと説教されると、なるほどなと思うかもしれないけどもなるほどと思うかもしれないけどね、要するにそういうのは教えに過ぎないんですよ。単なる教え、単なる思想なんだよね、うん、だから良い教えですよ、良い思想ですよ。だからどうなのっていうと、良い教えとか良い思想っていうのはその人物がいなくても関係ないわけ。も仏教なんかでもそう言うでしょうよ。仏教の教えっていうのは素晴らしい教えで、哲学だから、たとえブッダが本当に実在したとか実在しなかったとか関係ないんですよね、うん、たとえブッダがいなかったとしても、その教えがあまりにも素晴らしいから、もうそれだけでいいんだと。まあ確かに思想だからそれでいいわけですよ。その本人が本当にいたのかいなかったのかなんて関係ないんだと、ね、その教えが重要なんだと。まあ確かにそうなんだよね。ところがね、そこから言うと、このキリスト教というか聖書の教えは、イエス・キリストがいなかったら何一つ成り立ってない。全て事実の上に積み込まれたものだから、そのイエス・キリストの教えっていうのは。イエス・キリストが十字架にかかっていなかったら、クリスチャンほど惨めなものはいませんって書いてあるんですよ、聖書。イエス・キリストが十字架にかかっただけで3日目に復活することがなかったら、もうクリスチャンほどこの世の中でね、地球上でね、哀れな存在はないって。だからね、その教えと言ってもね、そのね、事実の上に成り立っている教えなんですよ。だからイエス・キリストがいなかったら全てが崩れてるのよ、これ。全然違う話、思想じゃないってことです。要するに思想ではない。じゃあ何なんですか。これはね、実在なんですよね。例の実在、うん、だから、じゃあどこが違うんですかというと、これ真逆になっていくわけ。そうですね、マザー・テレサの教えの、これ言ってるのは確かにそうだという、いい教えですよ。確かに、あ、それ聞いた、あ、いいことを勉強しました、学びました、 ありがとうございましたね。アーメン感謝で、それで終わりですよ。だけどね、いい教えなんだけど、実態が伴わないんです、そこには、だからつまりね、なんとかね、懲罰的であり刑罰的であり強情的なんだもうあんまり言うと、つまりなんかそれ聞いてね、いい教えだと思うけど、なんか裁かれてる気がするでしょ。つまり言ってることは、私の運命が悪いのは結局それなんだみたいなことになってくる、だからそこでなんかね、終わっていくんですよ、ところがね、聖書の教えというか、イエス・キリストの教えは何なんだろうかと、その反対なんだよね。まず運命の転換から始まるわけ。まずあなたの運命を転換しなさい、そこからがスタートなの。あなたの運命が決定づけられて、どういうふうに決定づけられても関係ないよ、そんなものは。あなたの運命をまず転換すること、ここからスタートなの。どうやったらいいんですか、はい、聖霊受けなさい、洗礼受けなさい、あなたの努力とかそういう話じゃない。だいたい聖書に書かれてあることで、我々ができないことをやれっていうのは一箇所もありませんから、まず聖霊を受けなさい。聖霊を受けたらどうするんですか、ハレルヤって言って主を賛美していって、そして異言が出てくる、これが聖霊を受けた印です、ね、異言が出てきたらもうハレルヤって言わなくていいから、異言で祈りなさい、ね、異言で。だから私もこう教会に初めて導かれてきた人で、1時間以上に祈った人たくさんいますよ、異言で、よく同じ言葉繰り返すからただもつれたんじゃないですかなって言う人いますけど、見かけはそうかもしれないけど中身は全く違いますね。なぜかといったら、そんな早口言葉でもつれた人を1時間もそのもつれた言葉を言ってるのかっていう、そんな話はないわけで、彼らはまあそうです、もつれないようにそう言おうとするわけでしょ。我々の言ってるのはその逆ですね。ハレリアも言わなくていいから、異言で祈ることをしていきなさいと。最初はハレリアと神を賛美しなさいと。お祈りできないから賛美なんです、ハレリアっていうのは、ね、でそして、異言が出てくるということは聖霊受けたっていう、はい、ですからこの運命が転換されていくっていう、その時は私はそんな運命が転換された感じがしませんけど、そういうなんか大変化が起こったような気はしませんけど、だから気分の世界じゃなくて、聖書がそう言ってんだからそうだっていうのが本物の信仰。見えるところで歩むんじゃない、だから見えるところで歩ませようとしたらこれ間違ってきます。だけど世の中のキリスト教会はみんなそこで満足させようとするから、滅びに至る道は大きくね、救いに至る道は狭い、狭き門から行きなさいって言うでしょ。狭き門から行きなさい、滅びに至る道は大きい。なんで大勢の人々が滅びに至る道にこう進んでいってしまうのか。それは人間の本能の中に将来の幸福よりも目先の不安を取り除きたいっていうことがあるからです、ね、だから今安心したことを言ってもらえればもうそれでいいと。将来のことはもう考えられない、だから永遠の命を失って見失っていくわけです、ね、ですから我々もだから気をつけなきゃいけないんですよね、で世の中のキリスト教会のある信者さんが世の中のキリスト教会の牧師先生に、私は本当に天国行けるんでしょうか、ね、心配ですこう言った時に、その牧師先生何て言ったかというと、あなたはイエス・キリストは主と言えますか、はい、私はイエス・キリストは主、私の主と言えます、じゃあ大丈夫です、あなたは救われてます、こんないい加減なこと言ってないだからその時だけは安心するわけよ、その人は。目先の不安を取り除きたいわけだから、人間というのは。だけども永遠の命を失っていくわけですよ。それでそんなことで、まあ、私はまあ同じ 同業者に思われたくないけど、同じ牧師としてね、それはないだろうと思いますよ、そういう言いかけんだね、それで確かにその時はその牧師さんは人気を得るかもしれませんよ。あ、牧師さんが言ってくれた、いい牧師さんだ、ありがたい、ね、だからけれどもね、そんなんじゃ人のことを本当に考えてやってるのかっていう話、 世の中だってそうなんだけど、我々がバスに乗る、ね、私も空港からこっち帰ってくるときにバスに乗ってこう待ってたら、早く出発してくれないかな、早く出発しようと思っていくらお祈りしたって早くは出発してくれないですけどね、うん、で乗ってたらある一人の私と同年配ぐらいの人が乗ってきて、運転手さんにね、運転手さんって言うんですよね。運転手さんびっくりそうだね、はあ、そしたら何でしょうか、そしたら私はあなたに命を預けてよろしいですかって、やめてくれ、変なのが乗ってきたなと思ってね、私もこれ本当に出発できるのかなと思いましたけどね。そしたら運転手さんも偉い人でね、立派な人ですよ運転手さんもね、私はもう運転手さんにはなれないと思った、ね、そういった時に運転手さん、はい、私はできる、ね、限り努力します、なんかそんな言い方で、あ、そう、そしたら分かりましたっつって、うん、そして乗客の皆さんに向かって、皆さん大丈夫だそうですって、余計なこと言う必要ないと思うんだよ、そんなことはね。もうああいう人がいるんだよね世の中には。まあでもね、まあ大げさかもしれないけど、まあ確かにその運転してもらっている最中はまあ預けてるってことになりますわね。でも一応それ気にしてたらもう乗り物乗れませんよ。けれどもまあそういうことは実際あることはあるよね、うん、だけど世の中のそれは命でしょ、それ世の中のこの人生の、うん、だけどね、このキリスト教会とかいう、まあそういう世界になると永遠の命を預かってるはずなんですよ、うん、その指導者たちはね。ところがその時その一時的に相手を安心させる言葉だけで終わってしまって、これはね大変な問題だと思います、うん、威厳を語ることなかったら聖霊受けてないんですから、ね、少なくとも聖書にそういう書いてあることを示すべきなんだよね、うん、そうですね。だから我々は信者さんもみんなそれを相手にお伝えできる素晴らしい状況の中でこの福音を伝えても、いかに私たちがこの世の中で貴重な存在かっていうのはよくわかりますよね、うん、だからかわいそうになってくるよね、世の中のクリスチャンの人たちが。そうやって、あ、先生が言ってくれたから大丈夫だ、安心だって言って読みに落とされてるんだから、はい、そうですよ、うん、だからいくらだって他に少なくてもこういう箇所もあるでしょ、イエス・キリストの言葉の中に、私に向かって主よ主よと呼ぶ者ことごとくは天国に入らないって言ってるんですよ。こう書いてあるんだからね、少なくともそこを見せてその主よ主よという者が天国に入るっていう、そういう世界じゃないわけですね。ですからまあイエス・キリストは私の主ですと言ったからって言ってその人は天国に入れるということは聖書に書いてません、そういうこと一切。だからこれはね、私たちどうぞ重荷を持って世の中の教会の人々に対してもね、もうその教会に行きたければ行けばいいから、とにかくね聖霊を受けなさいと。聖霊を受けるということはこの威厳ですよと、で威厳が出てくること、これしか判断できませんね。もうそう言って私たちは示してあげなければならないと思うんですよね。それからところがね、その威厳ということに対してまた悪魔はですね、他のところは全然あんまり手つけないのにね、この威厳ということに対しては集中的にね、もう非難攻撃してくるんだ。一番肝心なところだから。だから、どうか我々はこの福音でそういうことを私たちはアーメンアーメンって言ってるだけじゃなくて実践していってるから祝福されていくわけ。アブラハムの祝福は我々の上にこう臨んでくるわけ、うん、だけど世の中のにはその救いを求めている人がいるわけよ。あちらこちらの教会を回って、そして救いを求めてあちこちの教会行くんだけども満足は得られない人っているわけよ。だからそういう人たち、この間ですね、先週ですか、先週 先週って今日土曜日だから今週か、今週あの今週あの来月2月に大盛会があるもんだから、あのサンロイヤルホテルですね、教団の監督があの要するに打ち合わせに来たいということでしたから、まあ、私も打ち合わせに行って、まあ、いろんなことをホテルの人とも会ったりしなきゃいけない、まあ、これもや、まあ、そういうのってありますよね。教会って、教会って信仰の仕事ばっかりしてるんじゃなくて事務的な仕事をして、両方どんなお仕事でもそうだと思いますよ。事務職っていうか事務的なこととその仕事の内容とこう2つやっていかないといけないんですよ、ね、だからこうやっぱり一つのイベントやるということは大変だと思います。いろんなことありますよ、ね、あの表にしてこう持ってきたらこと細かにありますね、いろんなこと。まあ、そういうことで、まあ、いろいろ打ち合わせしたんですけども、まあ、あの4年前に海外で行った大盛会の一番最後の大盛会、ね、まあ、つまりコロナ以前ですけど、まあ、これからまた行われてくるとは思いますがけども、海外の大盛会はそのニュージーランドの大盛会が最後でした。4年前、あの時もそれを前にもう一度来てもらって、私も行って打ち合わせっていうのを現地でやらないといけない、まあ結構大変ですよね、うん、そして下見をして 下調べをしていくっていう、まあ海外であろうが国内であろうが、まあこれやっぱり、重要なことになりますね。まあそういうことで、まあいろいろした。でもその時にね、あの東京教会のいろんなお証しをしてくださいまして、ああ東京教会で今素晴らしい、こういう今のお証し、ね、今行われてる。そしたら、ね、あの一人 あの、盲目の女性が訪ねてこられた教会ね。でこの方は結構有名な方らしくて、パラオリンピックでもこう歌を歌う方、シンガーですね、歌を歌う方で、いらっしゃるらしいね。でなんかこうラジオかなんかにもこう、まあ、メディアにも登場する人なんでしょうね、まあ、東京はいろんな方いますからね。 その方がでもあちらこちらの教会が好きで、教会が、ね、で行くんだけども、今一つ何かこう満たされないものがあったらしいですね。で、まあ、教会のイエスの御霊教会の話を聞いた、じゃあもうすぐに行きたい、ね、そこに来られた、福音を語った。ところがね、その方が後で言うには、この教会は空気が違った、他の教会と、そうおっしゃるの、本人がおっしゃるという空気が違う、ああで福音の話をしたら、もう喜んですぐに聖霊と洗礼を受け、うん、だからね、その本当にそうしてね満たされてきた、そのね救われた喜びっていうのがこうなんかありますよね。救われたばっかりの人、まあ我々もまだあるかもしれんけど、うちの父親が救われた時に、聖霊を受けて洗礼を受けた時に1週間ぐらい理由なく嬉しかったっていうんですよね、うん、理由がない、枯れ葉がほろほろ落ちてきても嬉しかったっていうのがよく分かんないけども、うん、それがね、なんか救いの喜びっていうことなんだろうと思います。我々もそうあったかもしれないし、なかったかもしれない、まあ、あってもなくてもいいんです。救われたって聖書に書いてあったらそれでいい、で見えるところによって歩んではいないんだけども、なんかそういうことで、私はね、あのつまりその姉妹が教会で救われて、それでまた礼拝にも来られるかなと思っていたら、あの来られなかったんだけど、次の週に来られたらしいんだね、礼拝に来られてたらしいので、監督先生がすぐにあのちょっとお願いして、ね、ちょっと一曲でいいから歌を歌っていただきたいなっていう、うん、あのことだったね。であんなね、急に頼まれるとプロの人ってのはやっぱり無理だと思うんです、普通は、まあ、素人の人はいくらでもできますよ、あーって、うん、あー人が逃げても聞かせてやろうかみたいなことになりますけど、プロの人はそんな無理ですよね、急に言われても。でもやっぱ歌ってくださった、はあ、で自分でピアノ弾いて自分で歌ってる、うん、ああそれはなんか何の歌を歌ったんですか、アメイジング・グレース。アメイジング・グレースって言ったら、 散々他のところで私はあんまりでもいい歌だと思いますよ。アメリカの第二の国歌って言われてるんだからね、アメージング・グレース。200年前に作られた歌詞ですよ。曲は誰が作ったか分かんないらしいけど、はい、だけどもまあこのね、まあ200年間歌われ続けてる、もう本当に国歌に匹敵するような歌ですよね、まあ、言ってみればね、はい、だからそのアメージング・グレースだけどね、歌い方によってまた全然違うよね、この歌というのは。その解釈がね、解釈が全然違う。音楽っていうのはそういうものかもしれません、はい。でうん、だからまあ音楽性の話はここでする必要はないかもしれないけどもね、うんうん、だけどそうですね、だけどまあ歌っていうのはもともとは言葉がから来てるんだろうから、この私があなたに歌を歌いますって言った時にね、私があなたに歌を歌います、私が歌をあなたに歌います、私が歌をあなたに歌いますって、この3つ全部違いますよね、うん、まあ簡単に言えばね、強調してるとか、これが音楽性の違いですよね。音楽性っていうのはそこにあるわけです。楽譜は一緒だけども、歌い方によって私がって言ったのか、あなたにって言ったのか、歌って言ったのか、これでメッセージが全然変わってくる。相手に伝えるものが変わってくる。まあそれだけの話なんだけどその音楽性の話っていうのはそこですよね。音楽性があるかないかっていうのはそこですよね、うん、楽譜通り歌うのはまあ一応訓練すればできるわけです、うん、それにプラス音楽性が加味されるっていうのはそこです、うん、だから歌う人によって全然違うなと思ったんで、私はそれでね、その監督はじゃああとでそれをね、たまたまね、このスマホで空中録音してた人がいるわけよ。スマホの録音だから大したことないと思ったんです私も、うんうん、まあスマホだからね。そうで街道の中でそれを録音してた。それでよかったら送りますからってあそうですかってで LINE で送ってきた。それで聞いてたんですね、こうやって聞いてた。ああいいな。でもなんかスマホで聞いてもね、もう一つよく分かんないんで、もうちょっとこう大きくして聞けばいいんだけど、まあまあこれでまあいいかと思って聞いてたら、福牧先生が来られましてね、うん、恐るべきお方がこう通られて、ね、それを皆さんに聞かせてあげたいって言うんですよね。そこまであるかなと思ってたんだけど、いやそれを皆さんに聞いていただいて、これはお証だ、お証の方だっていうか、あそうかなと思って、それでちょっともう聞いていただいてもそれで終わりなんですけどまあそれでね、私はだけどね、これを拡大して、確かに拡大してこのスピーカーで聞いたんですよ、ちゃんとこのスピーカーで。そしたらね、やっぱりこの救いの喜びがあるなと感じて、その本人が歌ってる本人がそれを意識してるかしないか別としても、なんか今まであちこち回ってね、そして満たされなかったものをついに私は受けた、真の救いを受けた、その喜びを感じられたから、ああ何かこれはあるかもしれない。そうやってね、アメージング・グレイスの歌詞っていうのを読んでいけば、まあ彼もいろいろなところを通ってきた人ですよね。まあ船が転覆して、それでもうこれダメだと思ったのをまた奇跡的に命があったということも関係してるらしいけども、うん、でだけどそれ見るとね、やっぱりあちらこちらの教会を回っていって、その救いを受けられなかったけれども、ついに私はこの救いにたどり着いたというようなメッセージをね、なんか感じて聞いてたんですけど、これはまあ私の聞き方まあそれはいずれにしましても、そうですね、ちょっとリモートの下音消えます。
Yeah. Thank you.